8時だよ。
神様、
仏様、
寺社巡りや仏像見物に行列ができ、宗教本が次々とヒットを飛ばすなど、神社やお寺、そして教会はちょっとしたブームに。神様仏様の世界に親しんでもらう30分番組です。今週のこの番組は、各種水道工事のことならお任せ、そしていよいよ1ヶ月後です、天ヶ月ハーフマラソンを応援しています大城工業所さん、そしてデリバリーを通して喜びと豊かさをつなぐデミック、つながるデミックのデミックさん、そして天ヶ月が誇る光るにことぶき工事会さんがさせてくださっています。 DJ は天ヶ月貴船神社宮司の枝正輔と、工事会ご代表
上官住職の、広林光信と、
工事会のファンの関西学院中学部で教師と牧師とポンをしております福島明と
アシスタントのまさみです。こんばんは。
こんばんは。
光るにことぶき、
いやこれ、あれなんですよ、
縁起がいいですね。
だから阿弥陀仏の阿弥陀っていうのは、限りなき光と命の仏様っていうので、光寿、
そこからいろいろあるんですか。
はい、
誰がつけたんですか。
私です。はい、よっぽど最近の久子の、あのすいません、あの私あの女房は久子でしょ、寿でしょ、で孔子でしょ、あれです、あの火に光るって書いたろうかなと思ったんですけど、やっぱり相当批判くりあるなと思いながら、はい、で光という、
そうなんですか、
はい、
すごいですね。もうやり手さんなんですね。
は
い、ということでですね、は
い、
あの今日は、はい、皆さんの近況ですね、
はい、
ひと夏の思い出をお話しくださいということで、
はいはい、
ここからの進行はまさみさんに
お願いします。はい、お願いします。
すごい振り方やな、はい、なんか
最近、いかがですか、近況というか、皆さん今どんな状態なんですか。ね、9月入って、
うん、
ポンさんは学校始まって、
もう学校毎日行ってますよ。
どうなんですか、学校
行ってますよ。
学校はどうですか。
もう授業も毎日やってます。
お、夏休みボケ、
やっぱりね、
取れました。
みんなボケてますね。
夏休み前と後って生徒さんって変わります。
やっぱり成長してますよね。一夏終えたらね。
そうですか。
やっぱ成長期ですから、はい、身長も伸びてるし。
はい、
女子なんかね、もう
一気に、はい、
別人のように、
ちなみに、中等部から高等部っていうのは、うん、もうほとんどの方が行かれるんですか。それとも
97%、高等部から大学が 95% ぐらいですね。
はあはあ、
だから全国でもかなりその割合が高いですね。
はい、ほんで一夏の思い出って、またどっか行かれたんでしょ、
はい、
行かれたんでしょ。
個人的ですか。
はい、
あちこち行ってました。
はい、
今年はどちらに。
はい、あまり言えないところですから、あちこち行っておりましたけども
、
はい、
宗教的に問題があるところに。
いや、特にそんなことないですけどね。
はい、
一番なんか今でもこう、うん、やっぱり開放感を、うん、思ってるのがニューヨークに1日だけ行きましたね。
まさかお風呂じゃないですか、ね。
ニューヨーク
定番で言いましたけど、はい、すいません。
それはもう、はい、なんかやっぱり自分にとっては一つのターニングポイントみたいに思ってますけどね。
あ、そうですか。
はい、いい体験をしました。
それはお一人、それとも奥さん、それとも
ある家族と。
ある家族。あ、そうですか。
その体験は喋ってもらえない。
内容はあれですけども、そのやっぱりこの番組のテーマである対話というのが、
はい、
対話の方法論を学びましたね。
ちょっと教えてくださいよ。
そのオープンダイアログっていう、はい、広林さんのお得意な、
はい、
やっぱり相手にまず喋らせておいて、後でこう自分が持っていくというパターンですね。
何何何何何何何何
何何何何何
何何何何何何
何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何
何何何何何何何何
何
何何何何何何
何何何何何何何何何何何何何何何何
何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何
何何何何何何何絶対うまいと思いますよ、ね。
いやいやいや、そういうことないですけど。
ただ演じてるだけで、だってもう練習案とかの打ち上げでもう若手の話よう聞いてらっしゃいますやん。
何を急にまた。
もうなんかもうやっぱりね、オンオフモードがすごいですよね。やっぱりそれがやっぱりポンさんのやっぱりエネルギーなんでしょうね、と思いますけどね。うん。
あの国連の本部行ってきてる、そこでやっぱり、日本がいかに国連に対してどういう関係であるのかって、これちょっと具体的にはあんまり言えませんが、
はい、
まあ、それと911の問題が、
はい、
あのやっぱり現場がで思ってる人たちの意見は全然伝わってこないですね、日本には。
あ、やっぱそういうところもあるんですね。
で、あと移民の問題ですよね。それからトランプさんの
すごいっすよ、ね、
もうそのビルディングをもあっちこちで目の当たりにして、ニューヨーク。
いや、もしもトランプさんになったら、フリピンみたいになるんですかね。
ねえ、
面白かった
です
ね。
すごいなと思って。そういう、こう、世界をちょっと見させていただいて、やっぱ思っていた以上に迫力があると言いますか。
いいですね。
ポンさん、毎年ね、なんかすごいいいご縁と、いい体験しておりますもんね。
ですよね。
何も情報なしに行きますので、新鮮ですね。
いやでも、でも全く職場に行かし、
江田さんの近況はいかがですか。
いかがですか。
近況はですね、もう今は、仕事以外で大変な目に遭ってますね。
だってもう1ヶ月
マラソンですね。
マラソン
の大変ですよね。
大会プログラムを、ほぼ一人で作ってまして、これが
もう本当に
そうなんです
よ。プログラム
でもかなり資金集まったっていう、
お金集まってますね。
外注できないですか。
今更無理です、ね。
あのプログラムって、あのよく配られるプログラムを書く方を担当、
編集ですね。だから原稿を集めて、特に広告関係が大変なんですね。約ね、大きい企業で30社ぐらい、でそれ以外でいくともう何十社かなあるので、その名前をどう並べるかとか、
うわそれは
で、まあ、いただかないといけない原稿はほぼいただくことができたんですけど、あとはまあ微調整をしていかないといけなくて、もうずっとパソコンの、ね、メールすべて今マラソンの広告関係
じゃあ久しぶりにメール流したろ
偽装メールでね
頑張って、
お前変な拡散するメールとか見てください。
いやーでも本当大変です ね、
疲れてますね。
ちなみにひと夏の思い出は、
ひと夏の思い出はね、今年はこのひと夏で終わってほしいなと思う思い出がありまして、クスノキの落ち葉が落ち始めるのが異様に早かったという、
大体通常
どれぐらいなんですか。通常秋なんですよ、まあ、春と秋に落ちて、まあ、秋は量は少なめなんですけど、今年はもう7月頃から落ち出したんですよ。で8月はもうずっと毎日雨降らんかったでしょ、でずっとほぼ毎日夕方、朝も夕方もお掃除をしてっていう状態で、で他の神社の神主さん仲間に聞いても、やっぱ今年はクスノキの葉っぱが異常だ、落ち方が異常だ、
自然がやっぱりね、
やっぱりそれだけ水が不足してて木が葉っぱ落としてるんやろ、その自分が体維持するために葉っぱ落としてってことをしてるんじゃないかな。
賢いやっぱり。
もうこれは絶対今年の夏だけで終わってほしいな。来年同じようなことがあったら。
クスノキの生き方が枝さんに今植えてシャーなんですよ。ああすいません、
そういう
前返しに、
そういう広林さんのこと、近況は、
ひと夏の思い出、
近況は、
近況ですか、もう本当すいません、もう休みなしで頑張ってます。はい、もうあのお寺とまた保育園ももう本当に完成に近づいてますんで、はい、
何
もうそれで、はい、それでございます。はい、
ひと夏の思い出、
ひと夏の思い出、もう今回だけは全く家族旅行に行けなかったので
、
もうそれだけは、はい、もうあのダメでしたね、本当に。
そうですか、それ
は子供たちごめんね、はい、こんなお父さんですいません。
これぐらいでよろしいですか。
はい。
なんか江田さん言いたそうだ。
いや何も言いません。
言ってよ。
いや家族のことを言われたらやっぱり言えないですね。
言ってよ。
広林さんの家族のこと大好きなんで。広林さんのことは嫌いですけど。
はい
はいはい
はいはい、
じゃあ次に参りましょう。
はい、はい、あ、まさみさんの人ひと夏の思い出はあって、
私の思い出はいいんです。
はい、
はい、はい、どうぞ。
はい、次行ってみよう。
宮司と住職のお悩み相談。
なんか、聞きましたね。はい、
このコーナーではリスナーのお悩みに宮司住職牧師の皆さんができる限りお答えいたします。
はい、
今週はたくさん、
はい、
お悩みが寄せられております。
ありがとうございます、
その一つ一つにじっくり丁寧に向き合っていただきたいと思います。
答えられるかな。
はい、ラジオネームよくやった錦織さんからのお悩み。
いや本当すごい ね錦織選手すごい ね、
はい、病院や習い事の予約時間があるのに、いつも準備に戸惑って約束の時間ギリギリになってしまいます、どうすれば時間とうまく付き合えますか。 教えてください。
あ、これって結構ありますよね。でもやっぱりその予約っていうか物事の一つ一つの間にやっぱりちょっと余裕を持っての時間配分というか、うん、スケジュールを入れていくっていう、
うん、お前がやれよお前が
ちゃんとやってますやん。遅れてる。 で私 あの友人はすごいなと思うのが、もう自分の時計とか携帯の、うん、携帯の時間を、うん、とりあえず10分前に設定してやってるという、うん、まあそういう10分前。
広前さんもやってはります、
うん、やってます。
やってない、
うん、はい。どうですか、
うん、その10分前っていうのは答えにしようと思ってたことですからね。10分前ね、うん、でも実際には自分はしていませんけどね、うん、電波時計なので変えられないので、
いやでも どうですか、江田さんなんか結構時間っていうところではどういう風な、
はい、時間きっちりしてますね、
はい、運動部だった人って結構かっちりしてありますよね。
そうですね、うん、5分前集合10分前集合は徹底してましたね、うん、あとは、今さっき広林さんおっしゃったように、まあ、時計を10分進めとくっていうのもあるんですけど、例えば僕ね約束の時間、今日の収録の7時ってなった場合、この番組に関しては甘えてますから7時って書きますが、例えばもう30分前を書き込んどくとかね、予定表に間違えてさらにそこから30分早く行ってしまうとかってあるんですが、まあその時間を書いといてっていうことはすごくできるだけ心がけるようにはしてます。あともう一つはこれ近いところほど油断するんですね、人間ってね。
わかる。
そう、歩いて5分で行けるわっていうところほど遅れてしまったり、ギリギリになってしまうんで、まあ、あのそういう、あ近いわというふうな思うような感覚をなくすという、あくまでも同じ時間で、同じ時間に行くんであればその時間に向けて きちっと行動するということが大事かなと。
でやっぱりこうスケジュール的に、例えばあと例えばお寺で行くと、例えば日曜日そう法事が重なる時があるんですよね。あだから例えば、10時そして11時で、例えば1時とか、うん、でその中で距離もあるじゃないですか、
はい、移動する距離がね。
でももうなんかこうなんていうかパニクってて、うん、で住所もなんかわからんまんまになんかもう思い込んでる時が一番怖いんですよね。うもう10時に受けて、ほんでまあ11時に受けてしまって大失敗っていうのはありますよね。
そういう時どうするんですか。
すいませんと、
あ電話を、
あだから今便利になりましたよ、やっぱり携帯がなかった頃ってどうしてあったんやろなって思います。
あともう一つね、このね時間に遅れてしまう人の特徴としては、その時間に向けて出なあかんなっていう時間に準備をしていることが多いんですよね。出かける準備、
はいはい、
で結局、うん、出ようと思ってた時間に出れない、うん、やっぱりその準備も大事かなと、うん、僕らもこの例えば地震災なんかで10時から開始っていう時には、うん、もうその準備は例えば前の日に しとこうと、うん、前の日にしておいて、うん、出るべき時間にはもう体一つで出れるようにしとこうっていう心がけてるんですけど、
う
ん、やっぱりその準備が大事かなというふうに思います
ね、まあ、すごいな、だから私も結構そうやって例えば各お寺に公園に行くときって絶対にこう、例えば一番やっぱりもうあの不安なのは車なんですよね、
うん、
で例えば特に姫路とか行くときってもう絶対なんかこう混んでるじゃないですか、う
ん、渋滞するもんね。
渋滞するから、だからその渋滞情報っていうのは今便利になったなと思いますけど、本当ね。
確かに。
そしたらもう、
迂回路とかね、
回り道して山陽道を使ったりとか、うん、だからそういうやっぱりそういうなんていうか先の先のことを読むっていうのがしんどいかもしれないですけど、それが慣れたらいけます
ね。習慣づいたらいいね、
うん。
それはどこ先のことをスマホで読むんですか。うん、
は
先のことを読むっていう、うん、スマホで読むの。
だから前日に、うん、あの自動車ルートとか言ってで何キロかかってどうどこどうとか言うとか、そうですよね。
めっちゃ具体的な話をしてくださって、
はい、具体的な話をしたんですよ。
宗教的じゃなかったですよ、
はい、
全く、
ね、あそうです。でも宗教的に味わうとやっぱりこう時間っていうのは実は時間に追われれば追われるほど人は実は忙しくなるというね、
うん、
心をなくすという、
うん、
だから思うんですよね。なんでこんな便利になってでもなんかみんな何を追い立てられてるのかな、私自身もそうですけど、なんかこう ある哲学者は待てなくなった時代って言われましたけど、なるほどそうだなと思うんですよね、うん、コンビニに買い物に行ってですよ、例えば、ね、あのレジが3つあったとして、で1つしか空いてなくて他の店員さんは他のことやってて、で例えば2人とかそういう時に限って2人3人とか並んでいくじゃないですか、その時やっぱり思いますもんね、もう空いてんのに早うレジいつ、うんうん、
待てない時代かもしれないけど、待つ人も多いですよね、うん、USJ で2時間半とかね、
それ面白いよね、
これほんま面白いですよね、
うん、何なんでしょうね、
待っていられ
る、行列ができる店って流行りますでしょ、うん、あえて行列を作ってますよね、うん、どう見たって、うん、あの放送したりするのものすごく時間かけてね、うん、だからそういう、はい、時間をかけることに値打ちが上がるという感覚がありますよね。
どうしたの、なんかテレビマンか、は
い、どうします、なんか明日から感覚の中学部行ったら礼拝堂入るのに、なんかこんな横向けにして入らんで、めっちゃすごい行列で、
行列みたいな、
中学生がみんな、ね、今日の礼拝、
ただまあ礼拝に遅れる生徒が増えてきましたね、これは今までない傾向、
飽きませんね、
でその遅れることがいけないという感覚が多分ちょっと薄れてるなと、これ口頭で言っても難しいところが、はあ、でこれはね、あの今まではね、はいはい、先輩が態度で示したんで、一番あの上級生が最初に入って、それを見た下級生が、うん、ああ、こういうふうにするんだ、うん、それがだんだんなくなってしまう、今、一番上級生が遅く入って、
転校を考えなく、転校
ちょっとね、難しいですね。
はい、じゃあ次の、はい、お悩みいきます、
はい、
ラジオネーム、みんみんさんから、
みんみん、はい、
ご飯を食べた後、はい、眠すぎて全く仕事になりません、何かいいお祈りや方法はありますか。
すいません、みんみんさん、まあ、私もそうなんです。私もそうなもんで、うん、あの心がけてるのはもう一日一食という、はい、
それなかなかできないですよ、
朝昼食べない抜いて
でいると眠たくならないということですね。
私もご飯、うん、もう例えば朝食なんか食べたら、うん、
眠たく
なる、ダメですね、もう眠たくて眠たくて、はい、
今のアドバイスについて、うん、そういう3食食べましょうって言ってる教会から苦情とか来ないですかね。
いや、それは多分来るかもしれませんけど、うん、
その場合責任持って対応してください、
ね、はい、わかりました、すいません、さすが、はい、あのなんか一日警察署長違いますね、やっぱり言うことが違うな、
生活習慣、
ね、あとあの個人の感想ですっていうのを入れておくといいかもしれない
です。で、あくまでも個人、まあ、もうありきたりですけど、やっぱり腹八分でしょ
う、うーん、
だと思いますけどね、やっぱりどうしても食べてしまうと眠たくなりますよ、やっぱり、
まあ、いろんな意味で腹八分はいいんですか、ね、いいかもしれません
ね、絶対いいと思うんですけど、ね、
消化のこと考えても、
で、なんかいいお祈り方法って、ポンさんどうぞ、よかったら、
うん、お祈りね、これ見たときにね、おそらくここにいる3人も考えられると思いますけど、睡眠時無呼吸症候群の疑いが強いですね、
はい、
あのご飯の関係なしにね、はい、なのでまず受診する、
はいはいはい、医学的な検知で、
はい、うん、まずね、
はい、
そんな食べてすぐに眠たくなるというのは疑わないといけませんね、まずそこが、
ね、いや、もうこの前も行ったらですね、あのどうしても夏ですからね、あれはめるの、あの道具はめるのがもうたまらなく暑いんですよ、はい、でもなぜかもう取ってしまって、ヒューヒューヒューヒューって家族に大変じゃないですか、もうね、もう自分は寝てて、うん、無意識に外してしまうんでしょうね、うん、そしたらもうヒューヒューヒューヒューって、でも、もうお願いだからもうっていう、
いびきよりも、
今のはですね、睡眠時無呼吸症候群の人が睡眠時に鼻に空気を送り込むシステムを作るんですよ。
そうです、はい、
それがことを今広林さんが一生懸命語りました、はい、すいません、はい
はい、外れるからその機械が単体でヒューヒューって入るって
こと、空気送り出してる
んですよ、全速の
防毒マスクみたいな、はい、あれはめて、ね、防毒マスク、
江田さんはいかがですか、はい、何かいい方法は
ないですね。私はだからもう眠くなったら15分だけ決めて寝てます、
うん、それはいいかもしれ
ませ
んね、
その15分ぐらい起こしてくれって言って、
うん、
まあ、2人でいる場合はね、
一人の時はなかなか難しいですけど、やっぱり10分とか、ね、15分ぐらい、ね、すごくいいで、
もう眠たい時は
寝る、昼寝効果ね、
う
ん、すいません寝ますって言って、
うん、それいいでしょうね、
効果のあるお祈りの言葉であるとか、うん、祝詞であるとか、うん、お経とかはないんですか。
お祈りの場合、寝てしまう可能性がある。お祈りをするとますます誘う、う
ん、
眠りに
淡々としてますね、
黙祷とかなると ね、
あ、黙祷、
はい、目を閉じるとやっぱり眠りに入ってしまいますのでね、逆効果になるかもしれない。
あれですよね、仏教は
木魚、
ね、
そう、
目を覚ませ、
木魚の意味は目を覚ませっていうことですから、
でも木魚ない宗派は
どうですかね。
あとなんか広林さん絵の買いはったよって聞きましたよ。
買いで
買ってませんよ。家にあるとか言って、
ない
です。お堂じゃなくて
使ってません。使って
金製のやつね。
あの江田さんどうですか、鈴なんか結構
すんのが大変。
目が覚めるんちゃいます。
いや、じゃあ木曜いんちゃいます、木曜。
でもあの神社の巫女さんとかが踊りに神楽で使う、あの、うん、鈴とかってあれね、あのあーピーンって張る感じしますよね、空気が
張りますかね。まあでも、ね、優しい音なんで、どっちかというとあの
寝てしまう。
そう、雅楽の雅楽もスローですからね。
そうですね、
寝てしまうかもしれませんね。
宗教者にはあんまり、
はい、でも
ふさわしくない質問だったかもしれません。
いやでも本当ポンさん言うようにこれちょっと本当、はい、ちょっと心配ですね、はい、
そこにもちょっと
行くか、まあ、神社で一回診察された方がい
い、はい、かもしれません。
経験者3人がいる、はい
実体験が、
はい、実体験がありますか、はい、
じゃあ次の質問いきます、はい、ラジオネーム手芸おばさんからの悩みです、
はい、
39歳 OL 既婚です。職場で20代の若い子が全然話を聞いてくれません。何度も同じことを聞いてきたり指示を忘れたりと話になりません。彼らとどう付き合ったらいいですか。
うわ、
どうですか。
なんでラジオネームが手芸おばさんなんですかね。
手芸
が趣味なんですかね。いやいやいや、
お好きなんでしょうね。
やっぱり手芸みたいにやっぱり結構細かいというか、う
ん、
で
も自らおばさんという、まあ、39歳の名前出てます、あ、年齢出てますけどね。
でも全然自らおばさんじゃないと思いますけど ね。
これだけの情報ではちょっとなかなか、
やっぱり基本的にこのジェネレーションギャップっていうのはどう、
そうですね、
あがいてもありますよね。
20歳も違ったらね。
でもさっきあのポンさんが言ってはった、うん、はい、あの年齢が上の子の背中を見て下の子が今までやってたって言ってはりましたね、うん、はい、伝統ね、礼拝の時間、
伝統言葉じゃない、ね、うん、でそれが、2歳3歳は割とつながるんですけど、10歳とか20歳になるとなかなかね、うん、この方のように19歳差があるとまず言語が通じませんね、
うん、
あの言葉はこう対話になってるんですけど、その言葉のニュアンスとか言ってる記号、うん、記号になるんですね、うん、だから通じないのが当たり前ってまず思って会話をすべきですね。
なるほど、うん、
そこって私前提が大事だと思います、だから通じなくて当然なんだっていうのと、うん、それが実はもう話が分かって当然なんだって思うと、うん、それが思い通りにならないと余計イライラして、うん、余計なんて言ったらさ、言い方がきつくなったりとか、うん、全くこうコミュニケーションが取れなくなるっていう負のスパイラルに入りますから、
そうですね、
だからあ、もうその話がこうなんて言ったらいいかな、聞かれなくて、うん、当たり前なんだと、ね、うん、で聞いてくれたら、あ、すごい、あ、うん、ありがたいと思うっていうか、うん、そういう心持ちがあったらいいかもしれませんね。まずは、はい、なかなか難しいですけど ね、
何度も同じことを聞いてきたりって書いてあるので、それは分かってないということでしょ、
うん、
ということは一回言われても分かってないので、うん、伝わってないということですもんね。
だからそれは逆に言うと、うん、それを丁寧に例えば、うん、もう
違う形でね、
枝さんみたいにパソコンで図表にきちんとしてくれたり、うん、そういうところのもう本当にはなんか、なんで私がここまでせなあかんのって思うかもしれないけど、うん、そこでイライラしてもう嫌だっていう職場よりはやっぱり自分からちょっと、うん、下に降りて、その若い子たちの、まあ、考えであったり、うん、そういうところに合わせていくっていうことがやっぱり大事なような気がします、
ね、あともう一つは、うん、人間というのは残念ながら、あれですよね、2、3、40ぐらいからはピークを過ぎて境道にこう転げ落ちていきますから、うんうん、いずれ何度も同じことを聞いたり、うん、指示を忘れたりするようになるというふうに思って、うん、
はい、
あのいずれ自分がそういう立場になるんだと思って、うん、まあ、できるだけ根気強く、
うん、なんかあれですね、うん、もう名言というか格言で、ね、
自分で思うね、ほんまに
若者怒るが来た道じゃって、うん、年寄り怒るが行く道じゃって、うん、まあ、
なるほど、
これを手芸おばさんに送りましょうか、はい、それでいきましょうか、
ね、はい、じゃあ次最後の、はい、はい、お悩みです。
最後ですか。
ラジオネーム怒りん坊さんから、
うん、もうそれこれ広林から来た問題、あれじゃあ、ちゃうんすか、
はい、はい、この夏も暑かったですね。そのせいか最近街中で怒っている人をよく見かけます。ひょっとすると自分も知らない間にイライラしているのかもと思い反省するのですが、どうすればこのイライラした気持ち落ち着けることができますか。
いや、一言で言うと、うん、夏は暑いもんだって
ほうほうと思い込む、
受け止める、
うん、ほう、
はい、
うん、
なんでこんな暑いんだろうじゃなくて、当然夏は暑いもんだってまず思う、
うん
う
ん、
はい、なかなかできませんけど、
うん、
すいません、それがいいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど、
はい、
なんかね、イライラと怒るは違うと思うんですけどね、怒ってるっていうのはね、うん、ものすごく大事なことだと思うんですよ、うんうん、社会とか例えば悪とかそういうものに対して怒る思いというのはそのエネルギーですから、それに関心持ってるから怒るんですけど、イライラはちょっとそれとはまたこう別に考えないといけないなと思って、
広辞苑縦断的にはどういった違いがあるんですか。
怒るというのは、うん、まあ逆説的に考えると、はい、
うん、
まあ、例えば自分が正しいと思ってるか違うから怒るとか、
うん、
あるいはその相手がの発言に対して、
うん、
納得いかないとか、まあ、いろいろあるんですけど、
うん、
それは変えたいというそのエネルギーですよね、
うん、
良くしたいとか、
うん、
まあ、大方は今より良くしたいという、
うん、
だから社会を変えたいとか世の中を平和にしたいとか、うん、そういう怒りをもっと、
うん、
発信すべきだと思うんですよね、うんうんうんうん、小さいことに対してその怒ることはそれこそイライラにつながるでしょうけど、そう大きい感じのものを怒っていこうということが今の社会には欠けてるんじゃないかなと。
なんかポンさんの口からそんな話してると思わなかったな
すごい。
江田さんいかがですか。
今のお話その通りですがね、はい、はい、それでいいんじゃないですか。
何それ、もう本当にこれ俺いかる、これ本当いかるわ、これ本当
なんか
もうちょっと責任持って
やる。今日よくお二人がおしゃべりになる、うん、お話しされるなと思ってずっとイライラしてました
ほんま怒ってんね今お怒りの言葉
です。なんか怒りとイライラって、うん、イライラの方がなんか随分感情寄りなイメージです、
はいはいはい、
なんか理由にならない、
うん、
なんか感覚的なものな気がしました。
何に
どうしようもできないというか、うん、でしょうね。でもこの人すごいなと思うのは、ひょっとするとって自分も知らない間にイライラしてるのと思い反省するのですがって、
うん、
これすごいなと思うんですよ。
そうですよね、もう
最近街中で怒ってる人よく見かけて、
うん、
客観的に見てる。その姿を見て、あれ私もそうなってるんじゃないかなって。
理想的ですよね。
すんごいですよこれ、ね、これ本当修行僧みたいな、
うん、
いや本当
ここに答えが出てますよ、ま
あ、ここに答えが出てるなと思いますね、
うん、人の振り見て、
いや人の振り見ては
イライラしてる人を見てね、
うん、
気づくということですよね、
うん、皆さん
江田さんどうぞ
宗教者もイライラするんですよね、うん、もちろん宗教者もイライラ
する イライラし同士ですよ本当に、
宗教者がイライラするのに、うん、他の方も当然イライラして当たり前だと思うんです
名言ですねこれ。いや本当、はい、
はい、まあ、今週はねこうやってたくさんのお悩みにお答えいただきましたけれども、
まさみさんどうですか、99のイライラってなんか本
当に、はい、このようにですね、宮司住職牧師の皆さんに、皆さんはたくさんの皆さんからのお悩みを聞くプロですから、これからもどしどしたくさんお便りをお寄せください、
ね、はい、すいません、
はい、今週のこの番組は大城工業所さん、デミックさん、工事会さんが支えてくださっています。
ありがとうございました。
お坊さんと神主さん、牧師さんに聞いてもらいたいお悩みや、お寺や神社教会に関する素朴な疑問、皆さんからのお便りをお待ちしております。メールアドレスはmail@fmii.com、mail@fmii.com、ファックスは0664832501、0664832501まで、どしどしご応募ください。
はい、
お待ちしております。
ありがとうございました。たくさんの質問ありがとうございました。
本当、
ね、
こんなね、些細なことでもいいですし、
はい、
重いことでも、もちろん
些細なことの方がいいですね。
うん、そうですね。
重いことはちょっと答えれない
ですね。ね、
3ヶ月に1回だけ答える先生が怒られますよね。
いやいかがですか。もうでももう夏もね、うん、ね、終わりに近きがごとくですが、
まあ、暦の上で終わってますからね。
はい、
でももうすぐお彼岸です、うん、忙しいんじゃないの、
うん、
それ誰のものまねしてるんですかいやでも本当、あ、もう終わった方がいい、はい、なんか終わりたくないな、このまったりとした雰囲気ということですね。本当に皆さん、夏の疲れが出る頃なんで、くれぐれもご自愛ください、はい、それでは、来週水曜夜8時にお耳にかかりましょう。また、レギュラーメンバーでやります。8時だよ！
神様、
仏様！
今日はイライラしない収録でした。